それでは観覧全景挙説の聖書的な根拠とそして霊的な効果というものを皆さんに今からお伝えしていきたいと思います。決まったテキストは用いずに聖書のそこかしこから伝えていきますので、ぜひですねメモをしていただいて、またメモできない方はもちろん耳で聞いていただければ結構ですけれども、聖書のいろんな箇所を開きます。できれば皆さんついてきていただいて、ついてこれない方も聞いていただければ、耳で聞いていただければ十分だと思いますので、とりあえずまずはじめに第一テサロニケの4章、これは昨日も多分話されたところだと思います。第一テサロニケの4章、ですから皆さんすぐに開けると思います。13節から17節のところ、ここに景挙に関する教えが書かれております。第一テサロニケの4章の13節から17までお読みします。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちが、この私たちは多分ここにいる私たちになると思います、たちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。18はあえて読まずに残しておきましたが、後で触れたいと思います。この13節のところにもう一度目を止めていただきたいと思います。知らないでいてもらいたくありませんというフレーズがありますが、この知らないでいてもらいたくないというフレーズをパウロは他の手紙の中でも何回か使っております。知らないでいてもらいたくない、特にここでは景挙については知らないでいてもらいたくない。ここで、ギリシャ語はアグノエオーという言葉が使われていますが、そのアグノエオーという言葉がパウロの手紙の中に何回か使われています。特に重要な教理をパウロが教えるときに、この教えについては、この教理については知らないでいてもらいたくない、無知であってはならない、ぜひとも知っておきなさいというふうにして使う、フレーズであります。このテサロニケのクリスチャンたちはパウロの宣教によって、救われて、そして教会に連なるものとなったわけですが、まだ3週間ほどの信仰歴という、そのいわば生まれたてほやほやのベイビークリスチャンに対してですら、パウロはこの景挙の教えについては知らないでいてもらいたくない。景挙なんていう言葉はクリスチャンになってから、信仰歴がだいぶ10年20年経ってから初めて聞きましたとか、私はクリスチャンですけれども景挙なんてあまりよく分かりませんという人もいるかもしれません。ただパウロはまだ本当に生まれたてのクリスチャンに対して、景挙についてはぜひ知っていてもらいたい、大切な教理であるということです。無知であってはならない、十分に理解してほしいと言ってるわけです。で、先ほどパウロの手紙の中にこの知らないでいてもらいたくない、ギリシャ語のアグノエオーという言葉を使っているフレーズがいくつかあって、そこにも重要な教理が説かれて、それらも知ってもらいたいというふうに書かれております。全部をもちろん見るわけじゃないんですけれども、いくつか皆さんにちょっと紹介しておきたいと思います。一つは第一コリントの12章の1節というところ、これは開かなくても結構です。メモできる方はメモして後で確認をしてみてください。第一コリントの12章の1節に、そこにも知らないでいてもらいたくないという言葉があって、何について知らないでいてもらいたくないのか、それは御霊の賜物について、御霊の現れについて、聖霊の賜物ですね、これについて知らないでいてもらいたくない。そして第二コリントの2章の11節、第二コリントの2章の11節では、サタンの策略について知らないでいてもらいたくない、これは霊の戦いの現実というものをぜひ心に留めるようにということです。で、もう一箇所はローマの11章の25節、ローマの11の25、そこには、イスラエルに関して 特にイスラエルの預言的なポジションについて知らないでいてもらいたくない、まあ、聖書預言の中でイスラエルがどのような位置にあるのかというのは非常に重要であります。これについて知らないでいてもらいたくないと。でさらに第一コリントの10章の1節、第一コリントの10章の1節では、その全体なんですけれども、パウロは旧約聖書の物語をそこに紹介し、特に出エジプトしたアラノの民がですね、どのような道のりをたどっていったのか、その一つ一つの出来事事件は全てイエス・キリストを指し示す余計である、雛形であるというふうにですね、描いているわけですが、まあ、そこでパウロが言わんとしていることは、旧約聖書の物語は全てイエス・キリストを指し示すんだということを、このことをぜひ知っていてもらいたい。ですから皆さんは旧約聖書を読むときに必ずそこにイエス・キリストを見出すように読まなくてはなりません。まあ、他にもあるんですけれども、まあ、そのようにして一つ一つパウロは知らないでいてもらいたくない、ぜひとも知っておいてほしい、その中の重要な教理の一つとして敬虚を挙げているわけです。今取り上げた他の教理についても皆さんはよく知っていると思いますし、中にはあまりよくわからないという人もあるでしょうし、または全く誤解している人もあるかもしれません。まあ、敬虚はなかなかですね、 教会の中でも共通の見解が分かれるもの、ないものでですね、議論がいろいろ分かれるものであります。聖霊の賜物についてもそうです。聖霊の賜物は今日も有効であるのか、もう新約聖書が完成した今はもう聖霊の賜物など廃れたのであるという人もあります。またはある人たちは異言を話さなければクリスチャンではない、ないかのようなことも言いますね。そして他にもサタンの策略について、霊的戦いの現実について、これについてもですね、さまざまな見解があります。またイスラエルの霊的予言的ポジションですけれども、中にはイスラエルはイエス・キリストを拒絶したから、もう神の計画から外された、退けられたんだと、教会が霊的イスラエルであると、それに取って変わったんだというような教えをする人たちもあります。また旧約聖書の中からイエス・キリストを見出すというよりも、ただ生活に必要な教訓、偶話というような形で旧約聖書をただの物語として読んでしまうという傾向もあります。その中にあってパウロは一つ一つ私たちが知るべきことを、知らないでいてもらいたくないというフレーズを持って私たちにも問うているわけです。チャレンジしているわけです。まあ、それらはパウロは絶対に知ってほしいと言ってるんですが、現代の教会では多くの場合論争の的になってしまっています。まあ、そのことで今からですね、軽挙に焦点を当てて皆さんにお伝えしたいと思います。と言いますのは、再臨というものについてはそんなに意見は分かれないんです。皆さん再臨は世の終わりにあると。ただ軽挙のタイミングは世の終わりでも一体どこに入るのか、どこで起こるのかということで意見が分かれるわけです。まあ、そんな話聞いても全然面白くないですという人もあると思います。私はそんな話を今日聞きに来たんじゃないですと。でもテーマはそうなってました。石原さんは知らなかったみたいですけれども、まあ、一応あ、奥様じゃありません、ちなみにでもここで皆さんにぜひとも心に留めていただきたいことは、実は教理というものはですね、私たちの信仰生活を形作るものなんですね。教理、すなわちあなたが何を信じているのか、それがあなたの人生観、価値観を形成するんです。ですから何を信じているか、教理は非常に大事なんですね。神学なんか難しいですと、興味ありません、私の生活と一体何の関わりがあるんですかと思われる人は全くその点を見落としております。皆さんは何かを信じて生きてますね。そして信じた通りに生きるわけです。ですから教理は大事です。まあ、その意味で今晩は敬虚について、正しく教理を知っていただいて、そしてそれを信仰生活に、教会生活に、日常生活に生かしていただいて、そしてそれが必ず祝福となります。そして今お読みした第一テサロニケの4章の16節のところで、あ、ごめんなさい、17節のところで、敬虚という言葉は使われていませんが、その概念がはっきり書かれています。それは雲の中に一挙に引き上げられて空中で主と会うという部分であります。この引き上げられというところが、まあ、敬虚の言葉の元となっている、単語ですね。まあ、ギリシャ語ではハルパーゾーと言います。このハルパーゾーという言葉も まあ、意味は皆さんも聞いたことあると思うんですけれども、もともとは力ずくで掴み上げる、まあ、実際にこのハルパーゾという言葉がユダの手紙の1章しかないんですが23節では掴み出すというふうに訳されています。イメージを持ってください。掴み出すと。でまた使徒の働きの8章の39節にもこのハッパーゾを使われています。使徒の8章の39節、そこでは連れ去る、もう拉致するというイメージですね。でまたマタイの福音書の11章の12節にもハッパーゾを使われていて、マタイの11の12ですね、そこでは奪い取ると新改訳は訳しております。ですからこの刑期を引き上げるというのは掴み出す、連れ去る、奪い取るというふうに聖書の中ではあちこちで訳されている言葉です。まあ、力ずくで掴み取る、強奪するというイメージでも過言ではないんですね。自分のものだと熱心に主張するといった言葉がですね、このハルパーゾの中にニュアンスとして含まれております。イエス・キリストは私たち教会を花嫁と見てくださいます。まさにこの花嫁である私たちを地上からさらっていくような、まあ、ちょっとロマンティックな言い方をすれば花嫁泥棒みたいにしてですね、私たちを連れ去ってくださる。ですから私たちは怖がるどころかですね、一番大切な、一番大好きなそのイエス様にさらってもらうなんて、こんな素敵な話はないと、こんなに素晴らしい、ロマンティックなイベントはないわけですね。それが私たち教会にとっての敬虚であります。そしてイエス・キリストはこのハッパー像という言葉のニュアンスにも含まれているように、自分のものだ、これは私のものだと強く主張してくださいます。あなたはイエス・キリストのものです。まあ、クリスチャンという呼び名もそもそもキリストに属するという意味もあります。キリストにつく、似るという意味もありますが、私たちのことをイエスは花嫁と見て、あなたは私のものである。そのようにイエス・キリストが私たちのことを今見て、それほどまでに愛しておられることを今晩また改めて実感していただきたいと思います。そして、まあ、敬虚と再臨というのがこのフェローシップのこのキャンプの、まあ、一つのテーマとして挙げられていますけれども、まあ、そのことをですね、一括りに、まあ、再臨という言葉でも表現されるんです。キリストの再臨には2段階あると。で、一つがその敬虚で、もう一つは再臨というんですけれども、その敬虚の方も再臨と表現されることがあります。で、その場合は空中再臨というわけですね。そして再臨といわゆる、世の終わりに起こると大体みんな意見が分かれていない、共通に認識されているものは地上再臨と言われています。なぜかというとイエス・キリストはその際にはちゃんとしっかり地上の上に降り立つからです。オリーブ山の上に立つというふうにも聖書は記しておるわけです。その一方で敬虚はイエスは戻ってこられるんですが、地上には降り立ちません。空中止まりであります。で、雲の中で私たちと出会ってくださいます。だから敬虚とも言いますし、空中再臨とも言います。それとは別に地上再臨というのが2つある、まあ、2段階あると。で、その2段階のうちの最初が敬虚、空中再臨と呼ばれるものであります。その空中再臨、敬虚はこのようにも表現されます。イエス・キリストが生徒たちのために来られる、イエスが生徒たち、私たちクリスチャンのために来られる。そしてもう一つの地上再臨というのは、イエスが生徒と共に来られるというふうにも表現されます。黙示録の19章のところにその地上再臨についての言及箇所があります。その際にはイエス・キリストが天から文字通り地上に降りてくるんですけれども、その時にはその前に天に引き上げられた教会である私たち花嫁を引き連れて一緒に降りてきます。白い馬に乗ってるんです。白馬の騎士ですね。皆さんも昔はいつか白馬の騎士が自分をさらってくれるんじゃないかと思っていた時期もあったと思います。で、もうさらわれた人もいると思うんですけど、まあ実際のところイエス・キリストこそが真の白馬の騎士ですね。そして私たち花嫁も一緒に降りてくるということが黙示録の19章にも書いてあります。で、その地上再臨の際には目的がはっきりしています。それはイエス・キリストを信じないで、拒んで、拒否したその罪の世界に対してイエスが裁き主として戻ってこられるということです。罪の世界を主の主、王の王として裁かれる、それが地上再臨の主たる目的であります。その前に世の終わりには患難時代という7年間の実に恐ろしい、人類がこれまで経験したこともないような恐ろしい時代が訪れるわけです。 でもその前にキリストの花嫁である教会は軽挙されます。地上から引き上げられて空中で雲の中で主と会うわけです、その説をですね、私たちは観難前軽挙説というわけです。または観難期前、観難の時代の前に軽挙されるということでそのように表現します。その他にも軽挙が、いろんなタイミングで起こるんだという説があるわけです。全部でその観難前軽挙説を含めて大体4つほどあります。でもう一つは観難中軽挙説、観難期の中間、観難期というのは全部で7年間あると言いましたが、そのちょうど真ん中3年半ぐらいの時にイエス・キリストが私たちを軽挙される、教会を軽挙されるという説ですね。でもう一つが観難後、観難時代の本当に最後、または観難末期というふうにも呼ばれますが、軽挙説というものがあります。これはちょうどイエス・キリストが地上に戻ってこられるのも観難時代の終わりなんですけれども、その時に教会は軽挙されて上に上がったと思ったらまたすぐにイエスと共に降りてくる、アップダウンの激しい説であります。そして最後の4つ目が、これはあまり多くの人が支持していないものかもしれませんが、神の怒り前軽挙説というものがあります。神の怒りというものが観難時代をうまく表現しているんですが、その観難時代の中でまだ7年間のうちの最初の段階では神の怒りはそれほど顕著に注がれていない、でもある段階から神の怒りがはっきり注がれるというふうに考えて、でもその前に教会が軽挙される、すなわち教会は一応観難時代は地上に取り残されるんですけれども、でもどっかの段階で神の怒りが、多分 前半の部分に当てられるわけですけれども、でもその時に教会は神の怒りを免れて地上から引き上げられると。最初の観難前軽挙説以外は全部、残りの3つは教会はクリスチャンは観難時代地上に取り残されるんだと、ただ地上に取り残されてもどこかの段階では軽挙されるという教えであるわけです。そのことを全部皆さんに詳しく説明するのはもちろん今はいたしません、時間もないので、ただ、今晩時間の許す限り、観難前軽挙説というものが聖書的であると、そのことを私は確信していますが、皆さんにも聖書からそのことを確認していただいて、そして確信していただいて、でその確信が皆さんの信仰生活にきっと大きな影響をもたらします。でこれは多分明日の方に回る内容になると思います。それが霊的な効果と私がタイトルにも含めて紹介したものであります。で、実際に聖書の中から皆さんにこのことをお分かちしたいんですけれども、第一テサロニケまだ4章開いているようであれば残したところがありました。それは18節ですね。第一テサロニケの4章の18節、こういうわけですから、この言葉をもって互いに慰め合いなさい、軽挙の教えをもって互いに慰め合いなさいとあります。そのように言えるのは、実は4つの軽挙説のうちの最初の観難前軽挙説だけであります。観難期の前に教会が軽挙されなければ、私たちは慰め合うことなどとてもできない。なぜならば観難時代というのはとてもつらいからです。つらいなんて言葉ではとても表現できないと思います。東日本大震災の被災者がつらいとはまたレベルが違います。実際には地球規模でそれ以上の天変地異だけじゃなくて、実際にその時代になりますと教会が地上から引き上げられてしまいますので、一気に悪霊の力が地球上に洪水のごとく、津波のごとく襲ってくるわけです。それは今まで人類が経験したこともないような恐ろしい悲劇であります。ですから観難時代に取り残されて慰め合うなんていうのはとても厳しいわけですね。とても無理があるわけです。クリスチャンであれば必ずその時代には迫害されます。あなただけ迫害されればまだいいものです。あなたの妻も夫も子供も孫も、またお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん兄弟姉妹全員ほとんどで言っていいほど拷問され迫害されます。その時代にあって私たちはお互いに慰め合うことなどほとんど難しいと思うんですが、ただその前に軽挙されるのであれば、私たちはお互いに慰め合うのは容易だろうかと思います。 そしてそれがまあ第一番目の根拠です。観難時代全景況説でなければ私たちは互いに慰め合うことができないという点であります。で、2番目のポイントとして根拠としまして、観難全景況説、これはどうも弱虫の人たちの主張であると。実際日本の教会の多くは観難全景況説はあまり受け入れておりません、むしろ観難中景況説であったり観難後景況説といったものが、かなり多く支持されているわけですが、そういった人たちから見ると観難前景況説の人たちは観難時代が怖いから、だからその前に逃げることばっかり考えている弱虫の連中の作り上げた親切である教理であるというふうなことを言うわけですけれども、でもルカの福音書の21章の36節を開いてみてください。ルカの福音書の21章の36節、イエス・キリストの言葉です。しかしあなた方はやがて起ころうとしているこれらのすべてのことから逃れ、人の子の前に立つことができるようにいつも油断せずに祈っていなさい。これは有名なオリーブ山の説教の一節でありますが、世の終わりの前兆などがイエスの口を通して語られております。で、これらのことというのはまさに文字通り観難時代に起こる恐ろしい出来事ですが、そこから逃れるように祈りなさいとイエスが命令しているんです。ですから逃げることばっかり考えている弱虫連中というわけじゃなくて、イエスがむしろ逃げるように逃れるようにと祈るように進めているわけです。そして人の子の前に立つことができるように、これはイエス・キリストの前に立つことができるようにと、敬虚されるときにですね、イエスの前に立つことができるように、それまでには必ずあなたはクリスチャンになっておくように、ここが重要なポイントであります。敬虚の前までには少なくとも私たちは、今はここに集まっている皆さんの多くはイエス・キリストを信じていると思いますが、でも敬虚の時までに絶対に救われておくべきであります。それ以降に救われることもできますけれども、それははるかに困難になります。先にも触れたように迫害も起こります。観難時代になれば恐ろしい天変地異も起こりますし、また悪霊の力が顕著に洪水のごとく津波のごとく襲ってきますから、惑わす霊が働き、なかなか信じられない、信じにくい、そういう時代がやってきます。今は恵みの時です。今は救いの日です。今信じるのが難しいと思う人もいるかもしれませんが、その時の方がもっと難しいです。ですから もしこの中にイエスを信じてない方がいらっしゃれば、今晩がまさにチャンスだと思います。ぜひイエス・キリストが戻ってこられる前に、まだそれはだいぶ先のことじゃないですかと思うかもしれませんが、そうではないんです。そうとは限らないんです。今晩かもしれません。でもその時に人の子の前に立てるように私たちはしておきたいと思います。そしてですから、まあここで逃れるように祈りなさいということですから、クリスチャンたちは基本的には原則的にはイエスの言葉から見ても観難時代は通ることはないと。そして3番目のポイントとして、黙示録の2章の21節と22節を開いてみてください。黙示録の2章の21、22、今どのくらい経ちましたかね、時間。
まだ
あ、そうですか。いいペースですね、なかなか、全部で50ポイントあるんですけれども冗談です黙示録の2章の21、22、まあ、これはイエス・キリストが小アジアにあった7つの教会に当てています。小アジアというのは今日のトルコです。トルコ地方に7つの教会があったわけですが、その7つの教会にイエスがそれぞれ手紙を当てています。この2章の21節と22節はテアテラの教会にイエスが当てた手紙の1節なんですけれども、そこにこう書いています。私は悔い改める機会を与えたが、この女は不貧困を悔い改めようとしない。見よ、私はこの女を病のとこに投げ込もう。またこの女と姦淫を行う者たちもこの女の行いを離れて悔い改めなければ大きな観難の中に投げ込もう。まあ、この女というのは、まあ、20節にはイゼベルというふうに名付けられていますけれども、まあ、これは、まあ、実際に性的な姦淫を犯しているというよりもですね、 偽りの教えを信じて霊的な寛容を犯している、霊的不信仰の罪を犯しているということで、間違った教えをそのまま信じ続けて、それをやめない、それを改めないということを言われて、もし悔い改めないならば大きな患難、これが患難時代のことです。その中に投げ込もうと言われています。教会でも患難時代に投げ込まれてしまうんじゃないかということがここから危惧されるんですけれども、ただもう一つ覚えてほしいことは、もし悔い改めるならば投げ込まれることはないということも条件でありますね。ですから、もしこの偽りの教えを信奉し続けて悔い改めることがなく、いわば名ばかりのクリスチャンであるならば、その者は敬虚に漏れて、そして患難時代に取り残されるということが言えます。ですから私たちも自分が本当に救われているかどうか、信仰告白してバプテスマを受けて教会になっても、そして教会でいろんな奉仕をしたとしても、中にはイエス・キリストと生きた関係を持っていないクリスチャンもいます。間違った教えをそのままずっと信じ続けて、そして改めないでいる人たちもおります。自分たちに都合のいいように、そのような私たちにもですね、この言葉はチャレンジしてくると思います。ぜひ敬虚を考えるときには、自分は確かに救われているんだ、もし確信がない方もこの中におられるんであれば、この機会を通して、私は間違いなく救われています、間違いなくイエスが戻ってこられたら空中に引き上げられます、敬虚されて顔と顔を合わせてイエスと向き合えます、その確信がありますと。もしない方がいらっしゃれば、それもまたチャンスだと思います。でも私はもうクリスチャンずらして何十年も教会に通ってきました。そんなつまらないプライドはかなぐり捨てて、今晩でもまた明日でも結構ですが、チャンスのある間にぜひ私は改めてイエスを信じます。私は今まで仮面をかぶってきました。クリスチャンのつもりでいました。敬虚のことを言われても私には何の確信もありません。多分私は敬虚されないと思います。なぜならば全然確信がないからです。そういう人はぜひまた今晩、ぜひチャンスを主からいただいたと思って、その確信を受けていただきたいと思います。信じるだけで救われます。恵みだけで救われるんですね。そしてもう一つ、同じく黙示録の3章の10節のところを見てください。悔い改めれば、本当にイエス・キリストと生きた関係を持つならば、絶対に敬虚に漏れることはありません。患難時代取り残されることはありません。黙示録の3章の10節は、フィラデルフィアの教会にイエスが宛てた手紙です。で、7つの教会、それぞれは、実は、教会の歴史を表しております。教会の歴史、初代教会の歴史から、現代の世の終わりの教会まで、今、2000年ぐらい経っているわけですけれども、その教会の歴史を7区分したのが、ちょうど7つの教会に振り分けられているわけです。で、そのうちのフィラデルフィアの教会というのは、世の終わりの教会を象徴しています。まあ、テアテラの教会は、まあ、カトリックの教会を象徴したりしてるんですけれども、中世のですね。でも、ここでは、特に世の終わりの教会で、イエス・キリストが絶賛している教会です。イエス・キリストが素晴らしいと褒めたたえている教会。これがフィラデルフィアの教会です。で、この教会は世の終わりに敬虚されます。で、3の10のところに、あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。全世界に来ようとしている試練の時とは、あの世の終わりの7年間の患難時代のことであります。その時から守ろうと言われています。教会は患難時代から守られて、そして空中に引き上げられて、キリストと共にいることになります。で、今黙示録を開いているようであれば、4番目のポイントとして1章の19節も見てほしいと思います。黙示録の1章の19節、これは黙示録を紐解く上で鍵となる聖句です。一番大切な聖句と言っても過言ではありません。そこで、あなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せ。黙示録っていうのはどうも難解ですと、いろんな比喩、いろんな象徴があって、どうも厄介ですと、複雑怪奇ですと思う人もいると思いますが、実は黙示録というのは聖書の中で最も理解するには楽と言っても差し支えないと思います。ただし、 旧約聖書の知識があるならばという前提なんですけれども、なぜそれが言えるかというと、黙示録はですね、神様によってわざわざ分かりやすいようにアウトラインが与えられているからです。そのアウトラインこそ今読んだ19節、1章の19節です。アウトラインが分かると、大体その文書全体の概略というのがつかめるわけです。あなたの見たこと、これがヨハネに言っていることですが、1章のヨハネがイエス・キリストの栄光の姿を見たという出来事です。そして今あること、これが2章、3章の出来事で、そこには7つの教会、すなわち教会時代について触れられている言及箇所であります。で、もう一つ、この後に起こること。これは、この後にというのは、ギリシャ語でメタタルタと言いまして、このメタタルタという言葉が、実は4章の1節に使われています。ということは、この後に起こることは4章1節以降の話だということがわかります。黙示録はそのように、まず1章、そのヨハネが見たこと、そして今あること、教会時代ですね、2000年前の初代教会の後から、現代に至るまで、世の終わりまで、教会が地上から引き上げられるまでの、その教会時代、そしてこの後に起こることは、教会が地上から引き上げられて後の時代の話。実際に4章以降には、教会という言葉は一度も使われておりません。2章、3章にはいっぱい教会という言葉が出てくるんですけれども、4章以降、メタタルタ、すなわち教会が敬虚されたという前提で読むならば、そこには確かに教会という言葉はありません。事実、4章、5章を見ると、教会がもう天に引き上げられているという情景となっております。そして、観覧時代と何度も言っているのは、黙示録の中では、その後の6章から19章までの内容です。黙示録の6章から19章が7年間の観覧時代を表している箇所であります。そして19章の終わりのところになりますと、イエス・キリストが天からこの地上に戻ってこられる地上再臨が記録されています。その際には白い馬に乗って、教会も私たちも白い馬に乗ってイエスと共に降りてくるということが19章の終わりに書いています。で、20章になると、そこには千年王国といったこと、イエス・キリストがエルサレムに実際に王座を置いて、そして罪がなかった時代に地球は刷新されております。アダムとエヴァがまだ罪を犯す前のエデンの園のような地球にこの時回復されていて、そこにはもはや戦争もありません、飢餓もありません、弱肉強食もありません。平和な時代、繁栄の時代が千年間続きます。サタンは千年間底知れぬところに縛られているわけです。そして私たちもイエスと共にその刷新された地球全体がエデンの園のような状態になった、そのところを治めると、共同統治するというような働きも与えられます。でもその時代が終わりますと、21章に今度は全てが刷新されます。まあ、それを今事細かに見るともちろん時間がないので、ただ重要なイベントだけを今皆さんにかいつまんでお伝えしておきますが、21章というところにはさらにその目に見える物理的な地球もすべて刷新されて、新しい天、新しい地、新しいエルサレム、それは神の都と呼ばれるところ、そここそが私たちクリスチャンが暮らすところの天の故郷であります。そこが私たちの永遠のマイホームになるところです。ですから皆さんも多分関心が終わりだと思います。あなたには私にはマイホームがあるんです。地上にはないかもしれませんが、まだローンが払えてないかもしれませんが、でも、確実に皆さんには今の家よりも素晴らしいマイホームが与えられます。まあ、これが21章、そして22章と終わるわけですけれども、まあ、そこのところで、私たちはイエス・キリストと永遠にネバーエンディングなハッピーエンドですね、ネバーエンディングなその幸福が約束されているわけです。で、まあ、そこまでだいたい黙示録の概略をお伝えしたところで、2章3章のところにある7つの教会にそれぞれイエスが手紙を宛てたと言いましたけれども、必ず結びの言葉は決まって同じであります。7つの教会にそれぞれ最後の締めくくりの言葉をイエスは述べているんです。その言葉とは、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。耳のある者、皆さん耳ありますか？ ありますよね。ですから皆さんは全員聞くようにと言われているわけです。御霊が、聖霊が諸教会に、教会にクリスチャンたちに言われることを聞きなさいと。それが7つの教会、それぞれイエスが締めくくりの言葉として使っているフレーズであります。ですから、まあ、ここで4章以降、教会は天に上げられてもう地上にいません。観難時代は6章から19章の間に地上で起こるわけですけれども、教会は天に上げられたままです。で、5番目のポイントとして13章の黙示録です。13章の9節、今のアウトラインを思い出していただきたいんですが、観難時代は6章から19章と言いましたから、13章はじゃあどこかといえば、もちろん観難時代のちょうど真ん中ぐらいだとイメージつくと思います。黙示録の13章はですから観難時代のちょうど真ん中中間期であります。で、その9節というところに、耳のあるものは聞きなさいというフレーズがあります。似たようなフレーズがあったということを皆さんまだ記憶に新しいと思います。さっき言ったばかりですから。で、ここの耳のあるものは聞きなさいという言葉と、先ほど私が皆さんにお伝えした7つの教会の締めくくりのその言葉も比較して考えてほしいと思います。似てるんですけれども違うんですね。教会に対しては耳のあるものは、御霊が諸教会に言われることを聞きなさいと、教会に聞きなさいと言ってます。でも13章ではただ単に耳のあるものは聞きなさい、御霊が諸教会に言われることは、そこは省かれてますね。これは単純にもうすでにこれは観難時代の中間期でありますから、教会はこの時代に地上にいないわけです。教会に対して言うならば、先ほどと同じように2章3章と同じように、耳のあるものは御霊が諸教会に言われることを聞きなさいと記されてしかるべきところを、ここではただ単に耳のあるものは聞きなさい、教会はそこにいないからですね。もちろん観難時代にもクリスチャンは起こされます。でも厳密にはキリストの花嫁とはまた別の立場ということになります。救われることは救われるんですけれども、教会は軽挙される者たちですね。そしてこの13章の段階で反キリストが本性を表して、ちょうど7年間の観難期の真ん中ぐらいですね、自分こそが神であるというようなことを言い出しまして、自分を礼拝しない者は皆迫害し、そして虐殺を始めるわけです。で、その際には獣の刻印というものを受けるように強要します。皆さんもよく知っていると思いますね。666なんて数字はノンクリスチャンの間でもよく知られています。この666というのは獣の数字、これは反キリストの名前を表すものということで、まあ、それを受けてしまうと、それは額か右手の甲に受けるというものです。これ一度受けてしまったらもう二度と救われない、イエスを信じるということができなくなるということで、しかもそれを受ければ、それをまあ受けなければですけれども、経済生活もままなりません。地上で生きていくことがほぼ不可能になります。でもそれを受けてしまうと、もう反キリストのロボットのようになってしまいます。もう二度とイエスを信じることができなくなってしまいますから、それを受けてはならないということがこの13章で警告されているわけです。で、黙示録の6章16、17を今度は開いてみてください。黙示録の6章の16、17、アウトラインを思い出してください。6章から19章までは観難時代と言いました。ですから6章は観難時代がスタートしたところですね。で、その16、17というところに、山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられよう。これは観難時代を表している言葉です。御座にある方の御顔、父なる神の顔ですね。そして子羊というのはイエス・キリストのことです。イエス・キリストの怒りとから私たちをかくまってくれ。で、それは御怒りの大いなる日と呼ばれています。観難時代は神の怒り、イエス・キリストの怒りが注がれる時代です。誰に対してか、それはイエスを信じない悪の勢力に対してです。これが観難時代を表しています。ですから、まあ、観難時代の、ごめんなさい、景況説のですね、いろんな説の中で神の怒り全景況説なんていうのがあるんですけれども、まあ、それは神の怒りが顕著に現れてから それから教会は軽挙される。神の怒りが顕著に現れるまでは、観難時代の間、教会は地上にいるんだという話ですけれども、すでに観難時代のスタート時点から、この6章の段階から、神の怒りは、子羊の怒りはもう注がれているわけです。ですから、観難時代はもうすでにスタートから神の怒りが注がれています。神の怒り前、軽挙説はそこで退けられてしまうわけですね。で、さらに、次にですね、7番目のポイントとしまして、もう一つ、第一テサロニケの5章ですね、これも今日か昨日かで触れられたと思いますけれども、第一テサロニケの5章9から11、第一テサロニケっていうのは、先ほど4章開いて、敬虚の教えを見たところです。4章が敬虚の教えですから、5章はその流れで、その続きということです。敬虚に関連している教えということですね。で、その5章の9節から11節のところ、第一テサロニケの5章の9から11、神は私たちが御怒りに合うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。主が私たちのために死んでくださったのは、私たちが目覚めていても眠っていても主と共に生きるためです。観難時代は神の怒り、子羊イエスの怒りが注がれる時代です。もしクリスチャンが敬虚、もしクリスチャンが観難時代取り残される、生き残る、そこを通るとするならば、クリスチャンたちは神の怒りを受けなければなりません。クリスチャンたちはイエスの怒りを受けなければなりません。そのこと自体、私は矛盾していると思いますね。なぜならば、クリスチャンはすべて神の子供とされました。神の子供が父なる神の怒りの対象になるでしょうか。またはクリスチャンはキリストの花嫁と呼ばれています。キリストの花嫁は夫である、花婿であるキリストの怒りの対象になるでしょうか。事実、私たちは生まれながらに神の御怒りを受けるべき子らでしたとエペソの2章に言われていました。それはイエス・キリストを信じる前の私たちは確かに神の御怒りを生まれながらに受けるべきもの、それは生まれながらの罪人であることを言い表しているわけです。別の言い方をしますと、すべての人は皆生まれてすでに死刑宣告を受けている、もう生まれながらに地獄行きが決まっていたものです。それがすべての罪人だったわけです。それがイエス・キリストを信じる前の私であり皆さんであったわけです。神の御怒りを受けるべきものだったわけですが、でもイエスを信じてからはその神の怒りはイエス・キリストに注がれて、私たちの罪はイエスが代わりに負ってくださったので、私たちはその結果罪許されて、もはや神の怒りの対象ではなくなったわけです。神の子供となったわけです。かつては神の敵でした。でも今はイエスを信じたことで神の味方、神の子供、キリストの花嫁となったわけです。ですから間違いなく私たちは神の怒りの対象ではないということです。つまり観難時代には絶対に通らないということですね。で、ここでサインが入りましたので、ここで休憩を挟みたいと思います。またこのポイントをずっと上げてきますからね、途中で切っても続きができますから、心配せずに、またお手洗いとか、喉の渇いた方とか、ちょっと体も伸ばしていただいて、ゆっくりしていただきたいと思います。一旦切っちゃいますかね。はい、では、何ポイントまでやったか覚えてないんですけれども、2ポイントだけやります。で、ヨハネの福音書の16章33節を開いておいてください。先ほどクリスチャンたちは観難時代を通らないんだ、なぜならば観難時代は神の怒りが注がれる時代であって、私たちクリスチャンは神の御怒りに定められていないんだということを言いましたけれども、でもある人たちは観難前経過説を信じていない人たちは、いや、クリスチャンはすべて観難に合うように定められているじゃないかと、そのように主張するわけです。で、その根拠としてヨハネの16章の33節を持ってくるわけです。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては観難があります。 しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです。ここに書いてるじゃないですか。クリスチャンは全員患難に遭うんだと、患難を受けるんだと書いてるじゃないですか。なのに患難時代、患難前景挙説を信奉している人たちは、患難が怖いがばっかりに、それがただ単に逃げ工作として、逃げ工場として、そのような説を作り出しては風潮してるんだというようなことを言われて揶揄されることもあるわけですけれども、ただ注意していただきたいのは、これはイエスが弟子たちに語った言葉です。世にあって患難は確かにあります。でもそれは当然では当然なんです。この世は、イエスの言葉で表現するならば、この世の支配者であるサタンが今は十分な力を発揮して、そしてキリストに獲得された者たちを、クリスチャンたちを何とかして痛みつけて、そして何とかしてクリスチャンたちが世の光として、地の塩として、その力を発揮しないように、イエスのことを明かししないように、クリスチャンたちがどんどんどんどんこの世の中で誘惑されて、そして圧力に屈して弱くなって力強くならないように、そうなってしまえばまたサタンの王国は、キリストによってですね、ある意味で侵略されるような格好になるからです。もちろんイエス・キリストが2000年前に十字架の上で罪を負ってくださったことによって、サタンは完全に敗北しています。なのにサタンは今でも自分がまるでこの世の王であるかのように大きな顔をしています。まあ、それはちょうど、まあ、戦争では負けているんですけれども、まるでゲリラのように潜んでいて、そしてまだゲリラ作戦を展開しているような、そんなイメージを持っていただきたいと思います。実質サタンは敗北しているんですけれども、でも一人でも多くのものを道連れにしようと、またクリスチャンたちを迫害し妨害して、そしてこの世の人たちが天国に行かないようにその道を阻んでいるわけです。まあ、そのようなサタンの支配下の中にあって、クリスチャンたちは当然のことながら患難の中にですね、置かれるわけです。で、この患難はですから、サタンから来る患難と言っていいと思います。イエス・キリストを憎むサタンは、イエス・キリストを信じるクリスチャンたちを憎んでおります。まあ、クリスチャンにとってですから、地上で生きることはそんなに簡単なことじゃありません。必ず患難を経験しなければいけません。霊の戦いは現実であります。時に皆さんはクリスチャンになってからですね、どうもよくわからないけれども気がめいってしまうんだな、急にですね、どこかとなく何かブルーな気持ち、何かこの世で生きづらいな、なんかプレッシャーを感じてみたりですね、それは根拠がある場合もありますけれども、時には根拠はないような、どう考えてもこのような鬱状態は、どうも心当たりがない、なぜこんなめいってしまうんだろうか、なぜこんな心に重荷を感じてしまうんだろうか、そういう時もひょっとしたらあるかもしれません。そういう時に霊の戦いの現実を思い出していただきたいと思います。私たちは自分でも失敗をしたりして、そして落ち込んでしまうこともありますけれども、何もしていないのに特別何か落ち込むような根拠が見当たらないのに、漠然と重苦しい思いがする、漠然と何か気落ちしてしまうような、めいってしまうような思いになる、まあ、そういうこともクリスチャンには起こります。それは多くの場合サタンから来ている場合があります。で、ここで世の終わりの患難は7年間続くと言いましたが、それはサタンから来るものではなくて神から来るということを区分けしたいと思いますね。患難時代は神の怒り、子羊の怒りが注がれるんであって、ここで言われているイエスの言う患難とは別物であります。私たちがクリスチャンとして生きる上で生きづらい、それは避けられないことだと言いました。第二テモテの3章の12節には、キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者は皆迫害を受けます。第二テモテの3の12です。キリストイエスにあって敬虔に生きようと願う者、クリスチャンとして頑張っていこうとそう思っただけで、願うだけで、それだけで迫害を受けるんです。皆です。一部じゃありません。全員漏れなくです。私はクリスチャンですけれども、別段迫害なんか受けたことありませんとあなたが思っているならば、あなたはまだキリストイエスにあって敬虔に生きようと願って いないのかもしれません。もちろん皆さんが無意識的にですね、迫害を受けている場合もありますけれども、実際にクリスチャンとしてますますキリストに近づけば近づくほど、あなたはプレッシャーを感じます。あなたはどこからとなく重荷を覚えることがあると思います。あからさまな反対やあからさまな侮辱を受けることもあるかもしれません。でもそれは避けられないことです。それはサタンから来ますが、それを神様が許容されています。神の許可なくしてはサタンはクリスチャンに手を出せませんし、もちろん誘惑もできないわけです。神様の許可のもと、許容のもと、患難はこの地上ではあります。ただし患難時代はクリスチャンは免れます。なぜならばそれはサタンからではなくて、神の怒りが、子羊の怒りがキリストを信じない者に注がれる時代であるからです。クリスチャンには何の関係もありません。そして、最後のポイントとしまして、これはダニエル書の9章からお伝えしたいと思います。ダニエルの9章。ここに70週、70週の予言と呼ばれている聖書言の中で最も有名な予言の一つ、最もエキサイティングな予言の一つが記されております。ダニエル書の9章です。ここだけを取り上げて 2,3 時間話したいところですけれども、ただここで24節のところからがですね、ちょうど70週、70週の予言と呼ばれているところです。24節のところを見たいと思います。あなたの民とあなたの聖なる都については70週、70週が定められている。この予言はまずあなたの民、ダニエルの民、すなわちユダヤ人と、そしてあなたの聖なる都、ダニエルの聖なる都はもちろんエルサレムであります。この70週の予言はユダヤ人とエルサレムに関する予言であることが真っ先にわかります。で、その続きとして、それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言とを確証し、至聖所に油を注ぐためである。で、25節に、それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよとの命令が出てから、油注がれた者、君主の来るまでが7週、また62週の間、その苦しみの時代に再び広場と堀が建て直される。油注がれた者というのは、これはメシア派、キリストのことですね。キリストとは油注がれた者という意味であります。ですからこれはキリストに関する予言であると。対象はユダヤ人です。そしてエルサレムの町が舞台となります。そしてこれはキリストに関する、油注がれたものに関する予言であるということがここからも明らかであります。で、その70週ということについては簡単に説明しておきますと、週と使われている言葉はヘブル語でシャブアといって、これは1週間を指す場合もあれば7年間を指す場合もあります。7日間で1週と言いますが、7年間でこのシャブアという言葉がですね、相当して使われることがあるわけですけれども、すべて文脈で判断します。ヤコブがラケルという妻をどうしてもめとりたかったので、ラケルのお父さんのラバンに掛け合って、その結果ラバンは私に7年間奉公するように、そしたらその報酬として娘をやろうと。で、彼は7年間働いたんですが、そこに7年というところにはシャブアが使われています。7日ととってもいいんです。1週間働いてラケルをものにするという理解もできないことはないんですけれども、でも7日間ではあまりにも安すぎるわけですね、娘の花嫁やるとしては。ですからここでは文脈上7年間シャブアはその文脈では7年と取るわけです。で、ここも週というところは1年というふうに見てですね、7年というふうに見て、ごめんなさい、70週ですから 70×7 年と、それは490年と、単純にですね 70×7 ということで490年というふうに出るわけですけれども、これが予言の時間的なスパンであります。490年という時代の中にユダヤ人を対象とした、エルサレムを舞台としたメシアに油注がれたもの、キリストに関する予言がここに記されているわけです。で、心の中でちょっとその490年間というのがいくつかに分けられていますね。25節のところでトータルでは70週なんですが、でも25節ではまず7週 7×7 で、これはもちろん49年、そして62週 62×7 で、これは 434年と皆さん暗算できる人もいるかもしれませんが、でそれを足すと434年を足しますとね、483年という年数が出ます。でイスラエルもそうですが、この当時ダニエルはバビロニア帝国に捕囚の民となっていました。太陰暦を使っていて1年は360日でしたので、この434年という年数にですね360日、これをまあかけるわけです。そうすると17万3880日という日付が出ます。ついてこれない人もいるかもしれませんが、大丈夫、ついてこなくて結構です最終的な結論だけ聞いていただければいいですけれども、でその合計して出た17万3880日とは一体何なのかと言いますと、25節で読んだ通り、エルサレムを再建せよという命令が出てから17万3880日後にメシアが、すなわちイエス・キリストがこの世に現れるということが予言されているわけです。すごい予言ですね。17万3880日後にイエス・キリストがこの世に来られる、何年何月何日にというその数字まで予言されているんです。大切なのはその起算日ですね。エルサレムを再建せよというその命令は一体いつ出たのかということなんですけれども、それが、まあ、結論から言いますと BC445 年の3月14日という日付であります。アルタシャスタ王という人がですね、ネヘミヤの2章の1節に書いてるんですけれども、そこでエルサレムを再建せよと、そのことが一つの、起算日となってですね、そこから数えて17万3880日です。現代はコンピューターなどあって、古代のカレンダーも容易に計算できるような便利な時代になったわけです。でそれをまあ実際に計算しますと、メシアが、イエス・キリストが現れる年月日が浮かび上がってくるわけです。それこそが AD 紀元ですね、32年4月6日ということです。BC445 年の3月14日から17万3880日後は AD32 年の4月6日、その間にはもちろんウルード氏なども入りますね。でもちろん紀元前から紀元になる上ではですね、まあ、ゼロというのは入れませんので、まあ、そういった細かい計算もしましてね、そしてそこで出てくるのが AD32 年の4月6日です。でこれはカレンダー上日曜日だということも分かります。でその日にイエスが来られたんです。実際にその日にイエス・キリストがメロバのメスのロバの子の背に乗ってエルサレムに入場されました。その日は確かに日曜日でした。ヨハネの福音書の12章にその日はシュロの日曜日ということで、確かに日曜日だったんです。 AD32 年の4月6日ということで、まあ、そのイエスがエルサレムに入場されたというのは公式にイエスが礼拝を受けられた日でもあります。公式の場でユダヤ人の王としてメシアとして人々からの礼拝を受けられたその日です。その前からもちろんイエスはクリスマスに生まれてきてるわけですね。もちろん12月25日が誕生日とは限りませんけれども、実際のところイエスがメシアである、キリストであるということを公言され、そして人々の礼拝を受けられたのは AD32 年の4月6日のエルサレム入場の時であったわけです。でもこのダニエル書の9章によると、その現れと同時にですね、その同じ週にメシアは立たれるとあります。ダニエルの9章26節にその62週の後 AD32 年4月6日日曜日にメロバのこの背に乗ってイエスが入場された、その週のうちにメシアは立たれます。この立たれるという言葉は突き刺すというふうにも訳される言葉ですね。もちろんこれは十字架形であることは明らかであります。彼には何も残らない、やがて来たるべき君主の民が町と聖女を破壊する、その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。まあ、これはイエスが十字架形にされた後の時代の話です。実際にローマの将軍タイタス、ティートスという人がですね、実際にエルサレムを侵略して、そしてまさにそこでは何百万人、100万人も殺されてですね、そして血の洪水となるような虐殺が行われます。 で、まあ、ここでポイントとしたいのは27節のところですね。彼は一週の間、この彼は誰を指すのかということです。で、一週の間というのはもちろん7年間の間です。これまで私たちは70週のうちのですね、7週と62週、合計69週見てきたわけです。まあ、それが今まで見てきた内容ですが、7週だけ、7年間だけ残していたわけです。483年は見たわけですけれども、最後の7年が残っていたわけです。それがこの1週ですね。彼は1週の間多くの者と固い契約を結び、半週の間、半週はもちろん7年間の半分ですから3年半ということです。生贄と捧げ物とをやめさせる、荒らす忌むべき者が翼に現れる、ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかる。これもまあ結論から言いますと、27節の彼というのは世の終わりに来る反キリストのことです。反キリストとはヨーロッパから彗星のことから現れますね。ヨーロッパがかつてのローマ帝国のように復興するわけです。今もEU という形で欧州連合、ヨーロッパの合衆国のようにして一つの国と一つの共同体になろうとしています。でもその中からある時に反キリストが彗星のごとく世界総統として現れます。で、彼は7年間の契約、条約を結びます。それが中東和平条約なるものですね。中東が今注目されています。中東問題、これさえ解決すれば世界は平和になる。これは現在誰も異論はないと思いますね。中東情勢が不安だと日本の私たちの生活にもさまざまな影響があります。ですからそこに和平がもたらされるならば、世界中の人たちは安心してハッピーになるわけです。で、この反キリストという人物が実はその和平を人類史上初めて実現するわけですね。で、それが7年間あるわけです。で、その7年間の契約とともに、今はないんですけれども、かつてあったエルサレムの神殿というものを再建いたします。エルサレムの神殿。ちょうどそれは AD70 年に、先ほど読んだ、やがて来たるべき君主の民が町と聖城を破壊すると、エルサレムの町と聖城、神殿を破壊したので、AD70 年以降、もうエルサレムには神殿がなかったわけです。でも亡くなった神殿を再び、この世の終わりになると、反キリストが再建するんですね。で、その再建した神殿の中に、7年の半分の3年半経つと、彼はその中に入っていって、そして自分が神だと言い始めるわけですね。まあ、それが今ここに読んだところであります。で、マタイの福音書の24章のところでも15節のところでも、イエス・キリストがこのダニエルの9章27節を引用して、読者はよく読み取るようにと、そういう注釈がついてるんですね。ここは普通に読んでも分かりません。だからこそイエスも読者はよく読み取るようにと、それは結論から言うと、世の終わりに来る、まあ、反キリストが、まあ、現れるという話なんですけれども、そこで最後にまとめたいと思いますが、まあ、ここで26節と27節の間にはですね、かなりのギャップ、時間のギャップがあるということです。26節はちょうどイエス・キリストが十字架にかけられて死んで、まあ、もちろん3日目によみがえって天に昇られるわけですけれども、その後 AD70 年にローマ軍がエルサレムに侵略してきて、侵略してきてですね、そしてエルサレムの町も陥落し、神殿もみんな破壊されます。で、それから今はもう2000年ぐらい経ってるわけですね。で、世の終わりになると反キリストが現れて7年間の和平条約を中東に実現するわけです。で、これらは全部、予言はユダヤ人に関すること、そしてエルサレムの町に関すること、そして同時にこれはメシアに関することだということを先に見たわけです。そこには一つも教会は入っていません。あくまでユダヤ人、あくまで舞台はエルサレム、そしてメシアに関すること、ユダヤ人の救い主に関することであります。教会はこの予言の中には一つも含まれていません。で、実際には26節と27節のその長いタイムギャップの間に、 2000年ぐらい今の段階で経ってますけども、その長い段そのタイムギャップの中に私たちは今置かれているわけです。教会時代と呼ばれる時代が実は26と27の間に挿入されているんです。でも教会については書いていません。で、書いてないのは当然なんですね。この予言は初めからユダヤ人とエルサレム、そしてメシアに関することですから、教会のことは別にここには含まれてないで叱るべきなんですね。実際に新約聖書で教会というものは奥義だと言われています。なぜ奥義であるかと言いますと、教会というのはイエス・キリストを信じる元ユダヤ人と元異邦人の信仰の共同体で、そのような共同体は実際に旧約聖書の中には見られないからです。イエス・キリストが現れて初めてそのような教会という共同体または制度というものが始まるわけですけれども、それ以前の段階ですから、まあ、ここには教会は含まれていません。まあ観覧時代において教会が地上にいない、取り残されない、そこを通らないということが、このダニエル書の9章のこの予言からも一つ証明されるわけです。観覧時代は教会とは一切関係ない話である。反キリストは現れます。中東に和平はもたらされます。エルサレム神殿は再建されます。もし皆さんがニュースでエルサレムに神殿が再建されましたというのを見たならば、皆さんは軽々に漏れたと思ってくださいやばいことが起こったなと思ってください。まあもちろんそれからでも遅くはないんですけれども、でも実際に教会はその前に敬虚されてますから、まあ、ここにいる皆さんはエルサレム神殿が再建されるという、まあ、そのニュースを地上で見ることはないと思います。まあ、これで今晩の、まあ、一応セッション終えたいと思うんですけれども、また明日にですね、いくつかまだまだその観覧時代の前に教会が敬虚される、観覧前敬虚説が本当に聖書的なものであるという、その根拠をですね、まあできる限りですけれども、時間の許す限り皆さんにお分かちして、そしてそれを信じる者の効果というもの、影響というもの、これが一番大事であります。これを信じているか信じていないかとは全然違います。観覧時代全敬虚説を信じるということは、今イエス・キリストが戻ってこられることを信じることです。明日の朝になったら随分多くの人がいなくなった急に、どこ行っちゃったんだろう、散歩にも行ったのかなと思ったら今日は未信者の牧師がいるってことを初めて聞いたんですけど、ね、ひょっとしたらその人がいるかもしれませんがごめんなさい。まあそういう冗談は、観覧時代全敬虚説、観覧全敬虚説を信じる私たちだからこそ言えることで、慰めることができますね。私たちは観覧時代を免れるんだ、私たちは地上から空中に引き上げられて主と顔と顔を合わせるんだ、その時にはもう何の悩みもありません。今月支払いどうしよう、心配いりません。敬虚されますか無駄な心配です。イエスが戻ってくれることを信じているならば、そんな心配は不要なわけですね。それが本気でイエス・キリストを待ち望むという信仰ですから、まあ、そのようにライフスタイルに影響するわけです。心配ばっかりしてる人も、思い悩んでばっかりいる人も、この敬虚をどういうふうに捉えるかによってですね、全くその生活も人格も何もかもが一変してしまいますから、まあ、次回この、明日のですね、御心ならば、敬虚はなければですけれども、その時間与えられたら、ぜひそこを皆さんに強調してお分かちしたいと思います。その効果が素晴らしいということなので、まあ、とりあえず今晩はこれで一旦閉じさせていただいて、これで皆さんの観覧は終了しましたので膝の方大丈夫ですか皆さん、はい、まあ、一応これで一旦今晩のセッションは終わりますが、また明日続きがありますからね、楽しみにしていただきたいと思います。じゃあ一応一言お祈りさせていただいていいですかね。天の父なる神様、今私たちが生かされている時代は、聖書予言の中では本当に敬虚が間近な時代と されていると私たちは信じております。反キリストよりもイエス・キリストが先に来られることを忘れてはいけません。私たちはとかく世の終わりがどんなに恐ろしい時代なのか、あれこれと心配したり想像したりしてみますけれども、本来はクリスチャンにとってそのようなことを考える暇があるならば、そのような心配をする余裕があるならば、むしろ私たちはイエス・キリストがこの瞬間にでも戻ってこられてもいいように心備えをすべきであることをあなたは教えてくださっております。どうか今一人一人が聖書を通してイエス・キリストが確かに戻ってこられることを確信できますように、そしてそれはいつあってもいつ起こってもいいように、それは私にとっての希望であるということを、慰めであるということを、平安であるということを信じることができますように、まだイエス・キリストのことを自分の個人の救い主、人生の主としていないものがこの中にあるならば、どうか一秒でも早く敬虚される前に、教会が地上から消え去る前に、クリスチャンが地上からすべていなくなってしまう前に、イエスを主と心で信じ、口で告白できますように。それだけで人は救われます。それだけで私たちは敬虚されます。どうかそのような恵みの信仰を与えてくださいますように。そして今自分の信仰は弱っていて揺らいでしまって、敬虚のことなどすっかり抜け落ちていました、すっかり忘れていました、そのような待望はもう久しく忘れていました、そういう人がこの中にあるならば、どうかあなたが御霊を持って迫ってください。どうか今晩の休息の間もあなたがその心に語りかけ、イエス・キリストが戻ってこられた時にはよくやった良い忠実なしもべだと褒め言葉をいただけるように、どうか悔い改めの機会をチャンスを与えてください。そして再びあなたに立ち返って、あなたに喜ばれる良い忠実なしもべとして御心にかなった歩みをすることができますように、どうか励ましてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。